シャツ着なよ。
いいの？ありがとう。大丈夫？あ、これ。このシャツ着なよ。
いいの？
秋の外出。一枚羽織るもの。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。私は後部の空いている席に座った。乗客は大半がイラン人とトルコ人のようだったが、中央より後ろの座席に何組かの外国人がいた。バスが走り出してしばらくすると、自己紹介というほど改まったものではなかったが、外国人同士が言葉を交わすようになり、それで互いがどこの国の人間であるかが分かってきた。私の斜め前に座っている白人の男性はアメリカ人。その前に座っている七八歳の少年を連れた若いカップルはフランス人。そして私の席の一つ置いた前の二席に座っている肌の浅黒い四人組はスリランカ人。斜め前のアメリカ人は、このようなバスに乗っての旅に似つかわしくないほど小ざっぱりとした服装をしており、それでいてどこか年齢不詳なところのある不思議な雰囲気を持った男だった。トルコからイラクに入るということだった。ビザはどうしたのかと尋ねると、ビザは必要ないという。アメリカ人はイラクに入るのにビザがいらないのかと尋ねると、私には必要ないのだという。そうか、ビジネスなのか。私が尋ねると、そうではないという。私には彼が一体どのような種類の人物なのか、見当もつかなかった。見当がつかないといえば、フランス人の親子連れもわかりにくかった。男と女はヒッピー風の格好をしているが、もしそうだとすると、少年は学校にも行かず旅を続けていることになる。気になったのは、少年の目に外界に対する途方もない無関心の色が浮かんでいたことだ。おそらくは、若い両親に付き従って様々な土地を流れ歩いているうちに、好奇心というものが摩耗してしまったのだろう。それに比べれば、これからドイツまで行くというスリランカの男たちの目的ははっきりしていた。スリランカからインドに渡り、中近東を経てヨーロッパに出稼ぎに行くのだという。彼らもまた、ユーラシア大陸を股にかけた往来者の一人だった。イランからトルコへ向かうこのバスは妙に静かだった。客が比較的少ないということもあったのだろうが、いつも乗客のざわめきの中でバスに乗っていた私にとって、その静けさにはどこか物足りないものが感じられた。聞こえてくるのは、スリランカ人の男たちがたまに囁き合う声くらいである。アメリカ人に確かめると、このバスはイスタンブールまで行くことになっており、途中エルズルムとアンカラによるが、エルズルム到着は明日の夜になるだろうということだった。イスファハンからテヘランまでの7時間を合わせると、 30時間以上もバスに乗り続けなければならないことになる。そう思うと、いささかうんざりしてきた。午後8時半に、バスは街道沿いの食堂に停まって休憩した。乗客はそこで少し遅い夕食をとることになった。私はイランとのお別れに、自分で勝手に鶏飯と名付けていた鶏肉入りポーロ、つまりチキンピラフを食べることにした。イランではこのチキンピラフにだいぶ世話になったからだ。値段は80リアル、約360円。決して安くはない。私の近くの席ではスリランカ人がつましい食事をしていた。一人がチャイをもらい、それをみんなで飲み回しながら、バスに乗る前に買い込んでおいたらしいパンをかじっていた。やがて荷物係に告げられていた休憩時間が過ぎ、乗客はポツポツとバスに戻り始めた。私は乗る前に、食堂の片隅で売っていた干しぶどうを5リアルほど買った。買う前に私は自分に言い訳をした。これはいざという時のためのものだ。いくらこのバスが定期の長距離バスだと言っても、アフガニスタンとイランとの国境から乗った、あのとんでもないヒッピーバスのように、どこかで道に迷うことが絶対にないというわけでもないだろう。山で遭難した人が、チョコレート一枚で奇跡的に助かったという例だってある。あるいは、この干しぶどうが何日かを生き延びさせてくれないとも限らない。だから用心のために買っておくのだ。大した贅沢ではないのに、ここまで言い訳を考えなければ、5リアルの干しぶどうも買えないとは、私の倹約脅迫症もかなり重症になっているのかもしれなかった。要するに、私は甘いものに飢えていたのだ。ケーキは高くて手が出ないが、干しぶどうなら買えた。ただそれだけのことだったのだ。バスが走り始めてしばらくすると、前に座っているスリランカ人が大声で叫び出した。
ストップ!ストップ!
必死に止まってくれと頼んでいる。別の一人が立ち上がって、バスが走ってきた方向を指さしている。さらに別の一人は手のひらで自分の頭をピシャピシャと叩いている。そこで私にも事情が分かってきた。開いている窓から何かの拍子に帽子が吹き飛ばされてしまったらしいのだ。
ストップ!ストップ!
私が叫び出すと、ほとんど同時に事情を飲み込んだアメリカ人が一緒になって叫び始めた。
ストップ、ストップ。
時ならぬストップの大合唱に、わけもわからないまま運転手はスピードを緩めた。しかし、ようやく停車した時には、最初にスリランカ人が声を上げた地点から、だいぶ離れてしまっていた。暗くて遠くは全く見えないが、昼間であっても、遥か彼方に吹き飛ばされた帽子は見えなかったろう。これでは誰だって諦めざるを得ない。ところが、帽子の持ち主であるスリランカ人は、運転手にドアを開けてもらうと、夜道を一目散に駆け戻り始めた。彼の姿は闇に溶け、すぐに見えなくなった。私たちはその必死さに打たれ、遅れることに文句を言う客は一人もいなかった。待つこと20分。スリランカ人は満面に笑みを浮かべてバスに乗り込んできた。右手に汗と埃にまみれた古い帽子がしっかりと握りしめられていた。乗客がそこで拍手をすると、スリランカ人はちょっと恥ずかしそうに帽子を握ったままの手を挙げ、自分の席に着いた。それがこのバスの空気を和やかなものにしてくれる契機となった。もちろん、だからといって、ヒッピーバスのようなバカ騒ぎが始まるわけではなかった。やはり何といっても、これは生活のバスなのだ。10時を過ぎて、次第に乗客が眠り始める。私も窓に体を寄せ、ジャンパーを枕にして、目を閉じた。しかし、なかなか眠りにつけない。様々な思いが浮かんでは消えていく。暖房のおかげで車内は暖かいが、外は相当に冷え込んでいるようだった。再び目を開け、車内灯に照らされてぼんやり映る自分の顔を見ているうちに、胸の奥に小さな痛みが走った。だが、私はそれについては考えないことにして、その向こうの闇を見続けた。寝苦しい夜が明けた。私は体を起こすと大きく伸びをして、肩と首を回した。無理な姿勢で寝ていたため、体のあちこちが痛い。おまけに、暖房が強すぎたのか、喉が渇いてヒリヒリする。それまでにも何度か目を覚ましていたが、夜が明けきっていないようだったので、無理に目を閉じていた。私がすっかり目を覚ましてしまったのも、窓の外が白み始めたからというだけでなく、その喉のひりつきにも一因があったのだろう。それは私だけのことではなかったらしく、眠りから覚めた乗客があちこちで咳払いをし始めた。窓の外を見ると、 バスはイランの乾燥地帯を走っていた。道路の両側には、ただなだらかに隆起するだけで、ほとんど草木の生えていない丘が続く。しかも高度が上がっていると見え、びっしりと水滴のついた窓ガラスを通してさえ、空気が冷たく薄くなっているのがわかる。午前7時、街道沿いの食堂でバスは止まった。朝食はパンと蜂蜜とチャイで済ませた。それで25リアル、約120円。スリランカの4人組を除けば、乗客の誰よりも質素な朝食なのに、ふと使いすぎたかなと思ってしまう。
井上芳雄です。僕のコンサート、井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024のチケット先行販売を実施中です。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアター。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサート、バップキャッスルボリューム5。前売り完売続出の人気ジャズコンサートが2024年1月12日有楽町アイマショーで開催。国内トップクラスの第一線で活躍するミュージシャンが集結。有名プレイヤーたちの夢の共演。今最も熱いジャズを体感できるコンサートをぜひ会場でお楽しみください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口